今夜は陽介と語りませんか。ご視聴ありがとうございます。この番組は普段聞き役として生活している30代ゲイの陽介が聞いていただいている皆さんに対して一方的に語りかける、そんな会話欲解消系ポッドキャストです。日々の何気ない一コマのお供にご拝聴くださいますと幸いです。はい、というわけで今回ですね、2023年にはい、なりまして、年が明けてから第一発目の、はい、回となっております。はい。お久しぶりでございます。もうね、更新していない間に、2023年の12分の1が、終わろうとしているっていうね、ちょっと時間の、経つスピードに、ちょっとびっくりしてるんですけれども。まあこんな感じで、まあ今年2023年もね、まあ、結構マイペースに、はい、更新していこうかなと思いますので、まあそんなマイペースな番組に、まあ、皆さんもね、個人個人のペースで、はい、お付き合いいただけますと、はい、嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。というわけでですね、僕、陽介なんですけれども、まあ1月の半ば、まあ1月16日なんですけれども、その日に31歳になりました。はい、今年もね、無事に年を重ねることができました。はい。で、まあこう30歳になった時はですね、まあこう10の桁がね、一つ上がるっていうことで、まあちょっとね、なんか心境の変化というか、なんか人生どうしようかなとか、なんかいろいろ考えたりもしたんですけれども、まあ31歳ともなると、まあなんだろう、こう30代にこう本格的にこう足を踏み入れた感もありつつ、なんかもうそんなに年を取ったっていう実感もなくて、うん、あまりこう31歳になったからと言って、あまりこう、心境の変化だとか、なんか始めたとか、そういうのはないんですけれども、はい。31歳になりました。はい。ね、まあ、31歳になった時、まあ、1月の16日になった時に、まあ、こう自分から発信したわけでもなく、Twitter とかね、インスタの方で、おめでとうメッセージ、はい。くださった皆さん、本当にありがとうございました。ね、お便りとかのフォームの方でもね、いただいた方もいらっしゃいましたけれども、はい、ありがとうございました。ね、まあ、年を取るっていうことに対して、まあ、こう、二十歳とかその辺の時は、なんか、徐々に、一つずつ年を重ねていくごとに、なんか人生の終わりへと、一歩一歩近づいてるんだなっていう実感があって、嫌だなって思うことが多かったんですけども、最近はなんか、うん、割と年上の人のなんか SNS とか見ていても、割とこう最近はその素敵な老後っていうんですかね、なんかそういうのを謳歌している方の体験を見る機会が、まあ、個人的になんですけども、なんか増えてきたなっていう実感があるのもあって、なんか、うん、年を重ねることって、まあ、そういう、なんだろう、終わりに近づくっていう、ネガティブな、うん、ことだけじゃなくて、まあ、いい面というか、うん、そういうなんか、自分を出せるとか、なんかやりたいことやれるとか、なんかそういう面もあるのかなと、はい、思ってきていて、うん。まあ、最近は、まあ、そういう、年を取ったからといって、まあ、ネガティブな気持ちになることもなくなってきたし、まあ、そうやってね、いろんな人にお祝いしてもらうことがすごく嬉しいなって、はい、 思ってね、31歳迎えたりもしましたけれども、ですね、31歳というか、まあ30代にそうやってね、本格的に足を踏み入れたということで、ちょっと、まあこれは毎年毎年言ってるかもしれないんですけど、まあそろそろ本格的に、こう、まあ体作りというか、健康に対してもうちょっと気を配って生活していきたいなと、改めてちょっと思っております。はい。ですね。まあ、と言いますのも、まあ、最近ですね、まあ、健康診断が、まあ、その去年の末にあった健康診断の結果が返ってきたんですよ、最近。で、まあ、そこで、結果を見ますとね、まあ、基準値を大幅に、こう、上回っているっていうわけではなくて、まあ、その本当に今すぐ対処しなくちゃいけないっていう緊急性がある結果ではなかったんですけど、なんか毎年徐々に徐々に、コレステロール値っていうんですかね。LDL、LHL 。ちょっと忘れたんですけども、覚えとけよって感じなんですけど、中性コレステロール値だったかなっていう値が、こう年々少しずつ、こう上昇してきてるって言われたんですよね。で、あとはですね、まあ、まあ、自覚してる部分でもちょっとそういった体の変化っていうところでありまして、まあ、それが、こう、自己最高体重っていうのを、まあ、ここ最近本当にこう更新し続けていっておりまして、はい。ちょっとやばいなと。思ってきております。まあ、単純にね、こう体重だけで判断するものでもないとは思うんですけれども、まあそれにしても、こう、まあ筋トレとかもね、一応自分なりに頑張ってはいるんですけど、そんなにガチでやっているわけではなくて、その筋トレをやって筋肉が増えた分、そのまま体重がアップしているかというと、まあ自分的にはそうではないなという自覚もありまして。で、まあそういうね、体重を、こう、なんかどんどん増えているっていう実感と、その健康診断の、まあ基準値内ではあるんだけども、どんどんね、数値が上がっていってますよっていう医師のお言葉っていうのがありまして、もうちょっとね、ヘルシーな生活を心がけたいなと、はい、思っているということを、声高らかにここで宣言したいと思っております。はい、宣言しました。でですね、本当にこう、なんだろう、僕、もともと自分では太りにくい体質だと思っていましたし、実際そうだったんじゃないかなって思うんですけど、まあそれこそ本当にこう20代前半の頃はこう体重がね今よりもちょっとびっくりなんですけども、まあ数値だけで言うと15キロぐらい痩せてたんですよね。まあそれがこう自分自身のコンプレックスの一つでもあったので、まあそういう面では今の体型っていうのはまあその頃の自分と比べて理想に近い方なのかなっていう、いい面もあるんですけど、まあそれにしても、もともとこう本当になんかたくさん食べても太らないっていう時期が、本当に20代後半、29とか28とか、まあそのぐらいまであって、本当にこう僕はそもそもの体質が、太れない人なんだって思っていたんですけども、まあ、これがですね、30歳を過ぎたあたりから、本当にこう、なんだろう、食べたら太るっていうね、本当に単純な食べた分だけ太るっていう、なんか体質に変わっていったなっていうふうに実感していったんですよね。なので、まあ、今の、こう自分の体型ってのは、まあ、なんだろう、気に入ってなくはないんですけど、でもやっぱりこう、 このまま行くと、今でね、こう、結構自分で自覚できるぐらい変わってるってことは、こう、次ね、40、50って年を重ねられた時に、もうさらに、ね、この、例えば今やってる筋トレとか運動の量では対処しきれないぐらいになってしまうのではないかっていうね、あの危機感がありまして、ちょっとね、本当にどうにかしたいなと思っております。はい。で、まあ一応、いろいろと原因っていうのを考えてみたんですけど、まあ、その、大体29歳の後半とか30歳ぐらいになってきてから、割と体重が増え続けてるなっていう自覚があって、まあそのタイミングで、まあ何かあったかなって思うのは、やっぱり一番は手術をしたことなんですけども、まあ手術したからといって太りやすくなるのかっていうと、まあそうでもないんじゃないかなって思うので、これは原因としてはちょっと、ちょっとね、あまり当てはまらないかなって思うんですが、あとやっぱり単純に代謝が、基礎代謝っていうんですかね、っていうのが落ちたっていうのもあるかもしれないですね。本当に僕は、もう、代謝いいねって、人からこう、いろんな人から言われるぐらい、もう真夏、に限らず、本当に汗の量が尋常じゃなかったんですけど、ここ数年は、なんかその、多汗症っていうぐらい汗をかいていた自分の症状が、本当になくなってきたというか、汗をかかなくなってきたなって思ってるので、本当に基礎代謝が、下がってきてるのではないかなと思います。あとはまあ、以前よりも筋トレをするようになったっていうのも、まあ、筋肉量が増えたから体重が増えたっていうのもあるんじゃないかなっていう、ちょっと希望的観測的な部分もありつつ、はい。なんかいろいろね、理由を探っては見たんですけど、一番の理由っていうのは、本当にね、もう自分でもう、頭が痛いくらい、思ってるというか当てはまってるものがあるんですけど、それがですね、僕ね、間食が多いんですよ。はい。お菓子をね、食べるのをやめられない人でして、本当に、お菓子ラバーなんです。なので、お菓子を食べることによって、まあ、体重も増えるし、その、コレステロール値っていうのが、上がってるんじゃないかなと、はい、思いました。なので、こう、最近ですね、まあ、まあ、打開策というか、まあ、今すぐね、お菓子を全部断つっていうのは、まあ、おそらく、まあ、僕の性格上なんですけど、無理なんじゃないかなって思ったので、ちょっとお菓子を、まあ、少しずつ食べても大丈夫なお菓子というか、食品に変えていくっていう風な、こう、まあ、ちょっとした、まあ、トレーニングというか、まあそういう習慣づけをしようかなと最近頑張っていたりします。はい。で、それがですね、最近ちょっとナッツを食べるようにしております。はい。まあナッツもね、食べ過ぎは良くないって言うんですけども、まあ少量でしたら、まあなんか習慣的に食べると、まあそれこそコレステロール値を、まあ、下げてくれるというか、まあ、データとしては、ナッツを習慣的に摂ってる人の方が、コレステロール値が低いっていうデータが出てるそうなんですよね。なので、まあ、無塩のナッツっていうのを、まあ、いろいろいっぱい入ってるカシューナッツとかアーモンドとか、あとはなんかドライチーズとか、そういうなんかドライパインとかっていうのがいろいろ入ってるナッツっていうのを、はい。お菓子が食べたくなった時に最近食べています。はい。それでもね、ちょっと我慢できなくなって、まあ、スナック菓子食べてしまうこともあるんですけれども、まあ、それを加味しても、まあ、以前よりも、こう、意識的にお菓子を食べなくなったりとか、まあ、お菓子じゃなくて、ナッツ食べるかって言ってね、 ナッツを食べるように、お菓子じゃなくてナッツを食べるようにしたりとかっていうことをしてるので、ちょっとその結果がね、はい、ちょっと出てくればいいなと思いつつ、はい、31歳、はい、スタート切りました。はい何の話だって感じなんですけれども、まあどうだろうね。まあナッツ食べてそれだけで体が変わるかって言われたら、まあそんなことはないと思いますので、ちょっと引き続き、まあ筋トレもそうだし、まあ有酸素運動もね大事なので、まあランニングとか散歩とかっていうのも、はい、頑張っていきたいなとは思うんですけれども、はい、まあ聞いていただいてる皆さんもね、なんか例えばこう新しい年を迎えるときに抱負として、まあ今年はトレーニング頑張るぞとか、あとはなんか体重をこれだけ落とすぞとか、健康的な生活をとか、まあ思うかもしれないんですけれども、まあなかなかねまあ始められないと思いますので、はい、まあもしよかったらね、この機会に陽介と一緒に頑張りませんか。はいなんかいいね、こうこの食品良かったよとかね、なんかこの食品でお菓子ちょっと控えられましたとか、あとはなんかこういう方法でこの数値改善しましたとか、なんかそういうね、なんか実践例みたいなのがありましたら教えていただけますと嬉しいです。はい、お待ちしております。で、まあヘルシーな生活の話の続きではないんですけど、最近ですね、ちょっと生活の質が向上したなってちょっとね思っていることがありまして、なんかすごいね意識高い感じの発言になってしまったんですけど、なんかこれを取り入れたらなんかすごい良かったっていうのがちょっと二つあるので、ちょっと紹介させていただきたいんですけどもはい、ちょっとはい聞いていただければ嬉しいなと思うんですけどですね、まず一つ目がですね、最近の水出し茶葉ってすごくないですか。はい、本当になんか最近こううちで飲んでるお茶っていうのを水出し系の茶葉で、はい、作っているんですけど、なんか本当に感動して、なんかその水出し系の茶葉を導入する前は普通にペットボトルのこう2リットルのお茶っていうのを、まあ、箱買いしたりとか、なくなったらスーパーに買いに行ったりとか、まあ、していたんですけど、まあコストも結構かかりますし、あとはまあ単純に買い物するとき重いので大変だなっていうこともあって、まあ最近結構パートナーとの間でこう家計をちょっと少しでも見直そうっていう話し合いがあったときに、そのね、お茶を自分家で作ろうっていう話になりまして、でもなんかこう水出しの茶葉って本当にもうそれこそ10年とか15年とかそれぶりぐらいに使ったんですけど、こんなに味出るんだっていう風にびっくりしました。なんか僕が子供の頃の水出し茶葉って全然こう出ないんですよね、味が。なんかそれこそ本当に1日ぐらい漬け置いとかないと全然味がしないっていうのが多かったと思うんですけど、もう最近買ってやってるやつが、まあ三品茶、沖縄のお茶でね、三品茶ってありますけど、その三品茶の水出しのやつを、はい、買って飲んでるんですけど、それが本当になんかもう2、3時間ぐらい漬けてるとすごいもう濃い味が出るんですよね。で、まあ本当にすごいペットボトルのお茶を買うよりもコストすごい、うん、下がりますし、なんか飲みたい時にすぐ作れるっていうのが本当になんかなんでこれ今までやってなかったんだろうっていうぐらい、こう自分の中ですごい感動的な出来事だったので、もしね、水出し茶葉って全然味出ないんでしょって思ってね、やっていない方、ぜひ、最近の水出し茶葉はすごいです。はい。 ぜひ試してみてください。うん。節約にもなりますしね。うん。本当に、最近はそれでね、せっせと、会社に行くときもね、いつもお茶とかペットボトルで買ってたんですけど、最近は本当に自分家で作ったお茶を水筒に、はい、入れて持って行ってます。はい。そして二つ目がですね、ダブルウォールグラスすげえってなってる件なんですけれども、ダブルウォールグラスって知ってます？まあ知ってる人の方が多いですよね。二層になっているガラスのコップなんですけど、本当にこれ、今更なんですけど、すごいですね。僕結構ホットのお茶とか紅茶とかを、まあこの季節になると、たしなむんですけど、まあ、マグカップとかに入れると熱いんですよね。熱くて持てない。なので結構こう、冷めてから飲むっていうことも多かったですし、あとはこう、普通のマグカップだと、すぐに冷たくなってしまうんですよね。なので、なんかこう、長い時間楽しめないというか、せっかく入れたお茶が、あったかいお茶が、なんか冷めてしまうなっていうのをちょっと気にしてしまって、その時間を楽しめないっていうことがあったんですけど、このダブルウォールグラスっていうのを、このうちに招いてから、本当にこの QOL っていうんですかね。はい。クオリティオブライフが上がったなって思ってます。うん。本当にこう、ダブルウォール、本当に2層になってるので、その、お茶がね、そのあったかいお茶とかが、その持ち手とかに面してないので全然熱くないですし、あとは水滴とかも浮いてこないですし、あとは保温機能もすごく素晴らしいので、なんか体感としては1時間後ぐらいにこう飲んでもなんかまだちょっとほんのりあったかいなっていうぐらい、本当に保温機能もすごくて、うん、最近本当にホットのお茶とか紅茶を飲むことがより楽しくなって、本当にいろんな茶葉を買って楽しんでいます。はい。なんか、うん。本当に久々かもこれぐらい生活に取り入れてめちゃくちゃ便利になったというか、良かったなって思えるグッズってすごく久々かもしれないです。で、まあ、そのダブルウォールグラスっていうのが、まあ、有名なのかわかんないんですけども、ボダムっていうブランドの、はい、ところのものを使っていて、まあ、それがすごくいいので、本当に回し物とかじゃないんですけど、ぜひね、なんか普通のマグカップとか使っていて、まあ、保温機能とかないマグカップ使ってて、なんか、そういうの欲しいなーって思っていた方、そんなあなた、ね、ボダムのダブルウォールグラスめちゃくちゃいいので、ぜひ買ってみてください。はい。はい。で、最近本当にいろんな茶葉でそのホットティーを楽しんでるんですけども、今回ですね、僕が最近一押しの、はい、おすすめ茶葉っていうのをね、ちょっと紹介したいなと思っているんですけども、まず一つ目がですね、コーン茶です。はい、実際ここにパッケージがあるんですけど、こちらがですね、ちょっとイントネーションおかしなかった。こちらがですね、カルディで購入したんですけど、多分どこにでも置いてるのかな、株式会社 SSB っていう会社が、輸入している韓国原産のコーン茶だそうですね。なんか韓国料理屋とか韓国焼肉屋さんとか行った時って、上がりでね、コーン茶が出ることって多いと思うんですけど、本当になんか韓国料理屋さんで飲むコーン茶の味だなっていう感じで、すごく美味しいんですよね。うん。もうほとんど毎日これ飲んでます、最近。うん。このマグカップだと、だいたい3倍ぐらい出るぐらいの量で、まあ元は、こう、1リットルとかの、うん、用のやつの茶葉ですね。うん。優しいひととき、コーン茶っていう、はい、商品です。本当になんか甘くて、コーンの甘みと香ばしい匂いがすごく香ってきて、すごく美味しいお茶です。はい。 そして二つ目がですね、黒豆宇治ほうじ茶です。はい。国産丹波酒、丹波種。ちょっとね、教養が試されますが。国産丹波酒黒大豆。はい。を使用している黒豆宇治ほうじ茶ですね。まあ、こちらもね、僕が大好きなカルディで購入したものなんですけども、黒豆と、ほうじ茶も美味しいですよね。うん。パッケージの裏に書いている説明文では、苦味や渋みの少ない宇治ほうじ茶に国産丹波酒黒大豆をブレンドし、癖のない飲みやすいお茶に仕上げました。ほっとする豊かな香りに包まれます。っていうね。これ本当にめちゃくちゃ美味しいです。うん。僕なんか黒豆と何かのお茶を混ぜたっていう、このフレーバーのお茶がめちゃくちゃ好きで、あとなんかホットじゃないんですけど、無印にある、ルイボス&黒豆茶だったかなっていうお茶もめちゃくちゃ大好きで、黒豆系のね、お茶がすごく大好きなんですけど、この黒豆宇治ほうじ茶もめちゃくちゃ美味しいので、はい、ぜひ飲んでいただきたい。これはモヘジっていうブランドですね。うん。このモヘジっていうのがカルディでよく見るブランドかなって思うんですけども、お菓子とかもすごい美味しいものが多いので、よく買ってたりします。はい。そして、最後のおすすめですね。こちらはですね、ルピシアのお茶です。はい。まあ、ルピシアといえば紅茶とか、お茶とか、ね、売ってるお店ですけれども、ルピシアのですね、ジンジャー&レモンマートルっていうハーブティーですね。こちらはレモンマートルとジンジャーにルイボスとハニーブッシュをブレンド。優しい味わいです。っていうノンカフェインのお茶になってます。はい。で、ちょっとね、僕、レモンマートルっていうのがどういうものなのかっていうのは分かってないんですけど、本当にこう、すごい、なんか、レモンのような、ちょっとね、酸味感じるようなフレッシュな、こう、味わいに、こう、生姜の、ちょっとしたスパイスが効いてるっていう感じの、うん、ハーブティー。美味しい美味しいハーブティーで、僕、生姜って結構苦手な人なんですけど、まあ、そんな僕でも、こうなんか、あ、いい生姜だなっていう感じで、美味しく飲めてるので、生姜が苦手な方でも、全然飲める。はい。ハーブティーになってます。はい。ルピシアのジンジャー&レモンマートルです。はい。めちゃくちゃ美味しいので。まあ、ちょっとね、このルピシアのお茶は高いんですけど、めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ、飲んでみてください。はい。本当にね、最近、もうこれでもかっていうぐらい、ホットティーを入れて飲んでいるので、ぜひ皆さんのおすすめがありましたら、教えていただけますと、嬉しいです。今夜は陽介と語りませんか？はい。というわけで、新年一発目の配信をお聞きいただきましてありがとうございました。最後にですね、お知らせと言いますか、昨年末から応募を受け付けておりました、この洋方の番組ステッカーのプレゼント応募受付を1月末で、はい、締め切りたいなと思っておりますので、まだ応募してないよっていう方とか、忘れてたっていう方ね、いらっしゃいましたら、ご応募いただけますと、はい、嬉しいです。お待ちしております。そしてね、ステッカーご応募いただきました皆さん、本当にありがとうございました。なんか受け取りのね、なんかメッセージとか、ツイートとか、あとメッセージフォームにいただいたりとかしたメッセージが本当に嬉しかったです。はい。ちょっとね、まだ発送ができていない方もいらっしゃるんですけども、到着まで楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです。はい。なんかこう、久々に、なんか、なんだろう、あんなに封筒とか郵便物出したなって思ったし、あと個人的にちょっとね、メッセージとかね、なんか書きたいなと思ったので、手紙とかメッセージカードとかを、こう、いろいろね、書いていたんですけど、 なんかこんなに文字書いたの久々だなっていうぐらい、もう学生時代以来なんじゃないかなっていうぐらい、文字を書いて、本当に腕が痛くなるほど だったんですけど、その一人一人に、メッセージを書いてる時、なんかこんなにこう、聞いてくださって、しかもこう、ね、住所まで開示してくださって、ご応募いただく方がこんなにいるんだなって思いながら、しみじみしながら、なんか嬉しさ、を噛み締めながら、はい、メッセージを書いていて、年末年始にね、書いて、送っていたんですけども、ほとんどは。なんかすごく楽しい時間でした。はい。本当にありがとうございました。で、まあ、なんだろう。本当にこう、たくさんね、まあ、一応想定していた数っていうのはね、いろいろあったんですけども、ちょっと不安に思う部分もあったんですけども、無事ね、ご応募いただいた皆さんのおかげで、あとは、まあ、直接お会いした方に配るので、まあ、履けるかなっていうぐらいの数になってきましたので、無事にね。なので、本当に、なんか、機会があれば、なんか別の何かを作れたらなとも思っておりますので、その時もね、まあ、ご応募というか、手に取っていただけたらなと、はい、思います。楽しみにしていてください。はい。というわけで、まあ、今年もね、本当にこんな感じでマイペースに更新していこうと思いますので、はい。本当に本当に、マイペースにお付き合いいただけますと嬉しいです。はい。今年もどうぞよろしくお願いいたします。重ね重ねとはなりますが。はい。というわけで、大寒波やってきておりますので、皆さん暖かくして過ごしてくださいね。それでは以上、陽介でした。バイバイ。